お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
5月6日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。総選挙で圧勝したアンソニー・アルバニージー首相率いる労働党は、少なくとも86議席の獲得が確実となり、安定多数を背景に2期目の政権運営を本格化させます。前回の78議席から大きく伸ばした今回の結果は、党内の予想を上回るもので、拡大した支持を受け、より大胆な改革を求める声も上がっています。しかし、労働党の内部からは、まずは公約の実現に集中すべきだと、冷静さを求める声も出ています。アルバニージ首相は今後について次のように述べています。
Elections are never about the past. That's an element, but what people want to know is
選挙は過去の評価だけで決まるものではありません。もちろんそれも一因です。しかし、有権者が知りたいのは、これから何をするかです。私は1983年頃にそのことを学びました。アルバニージー首相でした。今回の選挙で労働党は全体として大きな勝利を収めましたが、地方の2つの選挙区では支持を大きく減らしています。ノーザンテリトリーのソロモン選挙区では、労働党のルーク・ゴスリング議員が僅差で当選しましたが、自由党の候補に対しておよそ7ポイントの大きなスイング、票の流れがありました。また、ビクトリア州のベンディゴ選挙区では、労働党と国民党の争いが接戦となっており、結果はまだ確定していません。国民党の上院議員ブリジット・マケンジー氏は、ABC ラジオナショナルの番組で党の勢いを強調しました。
Labor has held the seat for 27 years. We've achieved at least a
労働党が27年間も議席を維持してきた選挙区で、私たちは12ポイント以上の大きな票の動きを得ました。保守連合にとって明るい話題が少なかった今回の選挙で、これは良い知らせであり、私たちの政策が地域に届いている証です。マケンジー上院議員でした。ニュースを続けます。オーストラリア選挙管理委員会 AEC は今日から開票の第2ラウンドを開始します。結果が確定していない選挙区は16に上ります。ビクトリア州の選挙区ゴールドスタインでは、無所属のティール系議員ゾイ・ダニエル氏と自由党のティム・ウィルソン氏が接戦を繰り広げていますが、郵便投票の開票が進むにつれて、ダニエル氏が不利になると見られています。また、ゴールドスタインの近く、クーヨン選挙区では、同じくティール系無所属のモニーク・ライアン氏が、自由党のアメリア・ヘイマー氏をリードしていますが、こちらも開票作業は続いています。一方、メルボルンの選挙区では、緑の党のアダム・バント党首が、労働党候補に追い上げられていますが、結果はまだ確定していません。このほか、シドニーのブラッドフィールド選挙区では、ティール系無所属と自由党候補が争っているほか、西オーストラリア州の新しい選挙区、ブルウィンケルでは自由党と労働党の接戦となっています。小選挙で労働党に大破した自由党は、立て直しという厳しい課題に直面しています。クイーンズランド州の自身の議席を失ったピーター・ダットン氏に代わる新しいリーダーが検討される中、複数の名前が候補として挙がっています。有力候補として浮上しているのは、アンガス・テイラー影の増将で、党内の保守派だけでなく、野党のジェーン・ヒューム財政スポークスパーソンのような中道派からの支持も得ています。また、自由党の副党首で、現在党首代行を務めているスーザン・リー氏や、野党の移民政策を担当するダン・ティーハン氏も候補として名前が挙がっています。一方で、野党の国防を担当するアンドリュー・ヘイスティ氏は、今回の党首選には加わらない意向を示しています。 アメリカのトランプ大統領が国外で制作された映画に対して 100% の関税を課すと発表したことを受け、オーストラリア政府は自国の映画産業を守る姿勢を示しています。オーストラリアでは大規模な映画制作に対して 30% のリベートを提供するロケーションオフセット制度があり、ポストプロダクションに対する追加のリベートや州政府による支援もあります。しかし業界団体スクリーンプロデューサーズオーストラリアは今回の発表によってアメリカ市場を目指す映画にとってオーストラリアで制作する魅力に影響が出るのではないかと懸念を示しています。2023年から24年にかけてオーストラリア国内における外国映画やテレビ番組の制作費は7億6800万ドルに上り、スクリーンプロダクションのおよそ半分を占めました。こうした中、ペニー・ウォン外相はチャンネル7の番組サンライズで、トランプ大統領が今回の発表について映画スタジオと対話する意向を示していると明らかにしました。アメリカでもオーストラリアでも観客はオーストラリアの俳優を見たいと思っています。フォールガイやエルビスの映画のようにアメリカの映画もオーストラリアで撮影されています。現実としてこの業界はお互いに協力する形で成り立っているのです。ですので私たちもこの問題にしっかり関わっていくつもりです。ウォン外相でした。ニュースを続けます。ニューサウスウェールズ州では犯罪被害者が加害者の服役状況や仮釈放の可能性などについて通知を受けられるようにする法改正が進められています。州議会に本日提出予定のこの法案では、当局が被害者に対し、被害者登録の権利を説明することが義務付けられています。また登録すると、加害者が収容されている刑務所の場所や、仮釈放の時期、判決内容など、安全に関わる情報などが通知されます。この制度の導入は、2009年に暴行を受けた元警察官、サマンサ・バーローさんが、加害者の釈放をわずか数日前に知らされたことをきっかけに、昨年11月にミンス州首相が表明していました。ミンス氏はラジオ 2GB のインタビューで、今回の変更はバーローさんや被害者支援の活動家、ハワード・ブラウン氏の強い後押しがあったと説明しています。イスラエル政府がパレスチナ自治区ガザでの軍事作戦をさらに拡大する計画を承認しました。ガザ全体を対象に今後も軍を駐留させる内容です。この計画にはまた数十万人に上るパレスチナ人をガザ南部へ移動させることも盛り込まれており、段階的に進められるとしています。イスラエル当局者は AAP 通信に対し、今回の決定は3月の停戦崩壊後、紛争がさらに激化していることを表していると話しました。日曜日にはイスラエル軍のエヤルザミール中将が新たに数万人の予備役を招集しています。これに対し国連のグテーレス事務総長は強い懸念を示しているとファン・ハルク報道官が明らかにしました。
The Secretary General is alarmed by these reports of Israeli plans to expand ground operations.
事務総長はイスラエルが地上作戦を拡大し、ガザへの軍事駐留を長期化させようとしているという報道に衝撃を受けています。これは民間人のさらなる犠牲とガザのさらなる破壊を招く結果になるでしょう。今必要なのは暴力の終結であり、民間人の死や破壊を増やすことではありません。ガザは将来のパレスチナ国家の不可欠な一部です。ハク報道官でした。最後にスポーツ、そして天気予報。まずはスポーツ、NRL です。カンタブリー・バンクスタン・ブルドックスは、フォワードのジェイコブ・プレストンに課された3試合の出場停止処分を不服として、NRL の司法委員会に異議申し立てを行います。処分はゴールドコーストのキャプテン、ティノ・ファース・アマレアウィに対するグレード1に区分されるクラッシャータックルが原因とされています。プレストンは無罪を主張しており、クラブ側も異議申し立てを決断しました。罪を早めに認めれば、出場停止は3試合で済みましたが、 争うことで処分が重くなり、最大で4試合の出場停止となる可能性があります。ブルドックスはすでにステリートポウニウアとジョシュカランが出場停止となっており、土曜日のキャンベラ戦ではフォワード陣の戦力が不足しています。プレストンの処分が確定すれば、ニューサーズウェールズ州代表としてのステートオブオリジン出場にも影響が出る可能性があります。続いて天気予報。明日7日水曜日の天気予報です。パース、晴れで最高気温は27度。アデレード、雨足が弱まるでしょう。最高気温は21度。メルボルン、にわか雨で最高気温は20度。ホバート、雨足が弱まるでしょう。最高気温は15度。キャンベラ、おおむね晴れで最高気温は22度。シドニーもおおむね晴れで最高気温は27度。ブリスベンも晴れで最高気温は27度。最後にダーウィン、晴れ間の多い天気です。最高気温は27度となっています。以上、5月6日火曜日のニュースと天気予報でした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。